エンターテインメントの種をお届け、エンタメ。
こんにちは、全身エンタメ人間岩崎です。
好きなドラマは特捜最前線、池田です。よろしくお願いします。
はい、エンターテインメントの種を探るエンターテインエンタメでございます。
はい、今回はですね、はい、2018年10月から始まる、はい、テレビドラマについて、はい、美味しそうなところをピックアップしてですね、
はい、
これ見るこれ見ないという話をしたいなと思います。
はい、
はい、取り急ぎですね、ドラマのラインナップを、
はい、
まあ、とにかく羅列していきたいと思います。
そうですね、
なんでかというとね、多いんですよ、量がめちゃくちゃ、
めっちゃ多いですね、はい、
こんなものいつまで付き合えるのかって話もあるんですけれども、
絞んないと、
まあ、とりあえずババッといきましょう。
生活が犯される、
はい、ではまず月曜日でございます、フジテレビ、スーツ、月曜9時からですね、主演は織田裕二さんということになります。これ海外ドラマのリメイクになりますね。
はい、
はい、そして、テレビ東京月曜10時からハラスメントゲーム、主演は唐沢俊明さん、広瀬アリスさんなども出るみたいです。さあ、そして日本テレビ月曜日、24時59分から部活好きじゃなきゃダメですかというね、ドラマです。キング&プリンスの、はい、3人が主演するそうです。
はい、
さあ、そして火曜日、僕らは奇跡でできている、フジテレビ火曜日、9時からですね、
はい、
高橋一生さんが主演、江倉奈々さんなどが出ます。要潤さんも出ますね。はい、民放ゴールデンドラマ初主演なんですって、
高橋一生さん、
うん、
へえ、意外だな。
はい、そして、TBS 火曜10時からは中学生日記、生が、聖、セイントと書いて、
はい、
中学生日記ですね、主演は有村架純さんです。はい、さあ、そして水曜日です、相棒、シーズン17ですね、水曜日9時からになります。
はい、
はい、そして、あ、そう、新特命係に浅利陽介さんが加わるということですね。3人組になるということなんでしょうか。さあ、そして日本テレビ水曜10時からは獣になれない私たちということでございます。はい、主演が新垣結衣さん、松田理恵さん、などが出ます。
宮城子さん脚本、
はい、はい、さあ、そして、プリンスオブレジェンドというドラマが行われます。ハイローに続く LDH 新プロジェクトということで、水曜日の深夜から支援に行われます。はい、さあ、そして、テレビ東京水曜の25時35分からは岸谷五郎主演の、これなんて読むんですか、僕あんまり分かんないんだよ、
天じゃないですか、
天、
天宝通りの怪談師じゃないですか、
はいはいはい、これね、岸谷五郎さんがこう原作にそっくりだということで、
福本さんのね、
はい、
漫画の。
さあ、そして水曜日の夜は、K-BOYS というですね、 K-POP アイドルを目指す日本男子高校生らの奮闘劇、どういうことでしょう。はい、ゆうたろうさんなどが出るみたいですね。
ゆうたろうさんって
あのゆうたろう
さん、石原裕次郎の真似する人、
違います。
あ、違う人、
ひらがなの
ゆうたろうですね。あの人ゆうたろうだ
ったんですね。かぶってるんですね。はい、はい、次行きましょう。
はい、
木曜日、科捜研の女シーズン18、
もう18、あ、すげえ、相棒超えてるんだ。
そうなんですね、
めっちゃ人気あるね。
はい、主演は沢口靖子さんになります。1999年から続く長寿ドラマだそうです。
沢口さんこれ以外で見ないもんな。
さあ、そしてリーガル5、あ、リーガル V ですね、
はい、
元弁護士、小鳥優彦、
これね、幼いとこ見ちゃうな、
幼
な、あ、なんですか、ね、あ、じゃあ、なんとかなし、高梨か、
はい、
高梨翔子じゃないかな、
なるほどね、ドクター X ならぬリーガル V ということで、弁護士資格を剥奪されたわけで、元弁護士がペーパー弁護士を使って法廷に挑むという、
また米倉涼子のテレビ朝日ですね。
さあ、そして、フジテレビ木曜10時からは黄昏流星群
という、あ、懐かしい、
はい、これなんか BS かなんかでやってたよね。
やりましたね、一回ね、
うん、これが、まあ、また新しい形に出てくるというところですね。はい、佐々木蔵之介さんが主演だそうです。
はい、
さあ、そして日本テレビ木曜深夜ですね、これはあの探偵が早すぎるの枠だと思います。
あ、そうか、
ブラックスキャンダルという
と、あ、そうですね、
芸能界を舞台にした復讐サスペンス、主演は山口紗友香さんです。
珍しい、
はい、そして、日本テレビ木曜深夜はプリティが多すぎる、
ん、
千葉雄大さんの原宿系ファッション編集を舞台にしたお仕事ドラマだそうです。これも、まあ、小説があるそうですね。
深夜です。
さあ、金曜日です。金曜日は駐在デカ、テレビ東京金曜8時のドラマですね。
なるほど、
主演は寺島進さんです。
人気があるシリーズ、
はい、このシリーズの初の連続ドラマ化ということですね。
駐在デカ、
はい、さあそして NHK 金曜10時からは昭和元禄落語真珠ということで、
はい、漫画名作
ね、ドラマ、あ、漫画は非常に注目ですけど、岡田将生さんですか。
はい、すごい合ってますね。
はい、うん、さあそして金曜10時 TBS のドラマ大恋愛ですね、戸田恵梨香さんと室津吉さんなどが出ると、
は
い、
なるほど。
オリジナル脚本ドラマだそうで、大石静香さん
ですね。あ、なるほど、はい、二人っ子とかですね。
さあ金曜23時15分リリーの枠ですが、はい、僕と尻尾と神楽坂という相葉、はい、
まさきさん、
はい、
ジャニーズ
画学のガニ、起源説を聞いて
分かってますね、
はい、大丈夫、主演だそうです。
はい、
はい、そして、金曜10あ24時テレビ東京、
はい、
高田充希さんの忘却の幸子ということです。
一回スペシャルドラマやってましたね、これね、
はい、アラサー女性を主人公に描くグルメコメディ、
はい、孤独のグルメ女性版、
はい、そしてテレビ東京金曜この、後の枠になりますかね。あ、はい、そうですね、この漫画がすごいというドキュメンタリードラマ、
はい、山田孝之シリーズとね同じ、
はいはい、
作り手の
どんな感じになるのかちょっと気になるところです。
はい、
さあそして土曜日です、抜けマイルという女三人伊勢参り、というですね、江戸時代×女子旅コメディということで、田中美さんと友坂理恵さん、佐藤恵理子さんということで気になりますね。
不思議な子。
さあそして日本テレビドロッケですね、土曜9時から、警視庁捜査三課ということで、
うん、
遠藤憲一さんなどが出ると。姉妹刑事と熟年大泥棒がバディを組む異色の刑事ドラマということだそうです。これも漫画なんですね、
原作
ね、はい、そしてテレビ朝日です、土曜の深夜23時15分から木村佳乃さん主演であなたには渡さない、
ほう、
はい、ここもこういうドラマに結構もうなんていうか、
そうですね、ドロドロ、
ね、あのレギュラーみたいになってる水野美紀さんが
出ますね、
うん、はい、遊ぶ人なんでしょう。さあそしてフジテレビの深夜土曜の深夜は結婚相手は抽選でというですね、
はい、
あります。主演は野村周平さんですね。
なるほど。
さあ、他にもテレビ朝日系や ABC 朝日でやっている深夜のダメ恋図鑑
ですね、馬
場文香さん、佐野日向子さん、久松郁
美
さんか、
グラドルの方
ですね、はいはいはい、そして日曜日です、日曜日は下町ロケットの第2期ということで、
はい、
日曜の9時から、主演は阿部寛ですね、はい、そして日本テレビですね、10時半からは今日から俺はという漫画でねおなじみの、こうなんか写真を見る限りも髪型がそっくりですけども、はい、まあ、そういうコメディになるんでしょう、福田雄一さんが監督脚本だそうですね、そうですね、はい、そして朝ドラは満腹ということで、例のインスタントラーメンを開発した例の日清食品の創業者の、お話だそうです、
はい、
語りに芦田愛菜さん、
へえ、芦田プロが、
はい、というところで、まあ、これね、はい、あのまだこぼれてるものあるとは思うんですけども、
はい、
まあ、某ネイバーまとめを見たところのピックアップでございました。
ありがとうございます。
さあ、はい、気になるところありますか。
はい、僕はまずはそうですね、この漫画がすごいはちょっと気になってますね、
うんうんうん、
この漫画がすごいっていう、あの本は知ってますよね、毎年出してるんですけど、はい、
そうですね、
ランキングをつけてるんですよ、
うんうん、
この去年に注目された漫画で男性部門女性部門で、そ の, あの本について扱うかと思いきや、
うん、
そこで取り上げられた人作家の作品を、
うん、
なんか実写化されるまでの過程を描くみたいな、
ほう、
なんか漫画のキャラクターにそれぞれ の, 俳好きなその作品が好きな俳優さんがなりきって、
はい、
どんどん立ち上っていくみたいな話になるらしくって、単純にだからドキュメンタリー要素だけじゃなくって、そこには多分ドラマパートみたいなものも用意される、その組み合わせ、
はいはい、
今までその山田孝之のカンヌとか、うん、あの赤羽だっけ、
はい、
とか、あとはあの松岡茉優さんが出てたそのこだわり俺にくれよとか、はい、をやっていたあの、松江信之さんという、まあ、ドキュメンタリー映画やってた監督さんが作ってらっしゃるので、はい、まあ、そのドキュメンタリーパートと、そこからあのコント寄りのなんかお芝居みたいなものが入っていく、そこ の, あの感じもあのなあのファンとして、そのシリーズのファンとしてはすごく楽しみですし、
うん、
結構あの出てくる役者さんも豪華なんですよ。新井博文さんとか塚本慎也監督とか、
うん、
あのでんでんさんとか東出昌大さんとか森山未来さんとかね、 あの映画にしか出ないような人たちとかも出てくれたりするんで、
これ今あのデンデンさんの服装を見てるんですけど、
はい、
こうなんかどう見てもおそ松くん感じに見えますけど
はいはいはい、
どういう展開になるんですかね。
ちょっとインパクトでかいですね、このビジュアルのね。
あ、なるほど、稲中卓球部とか、
ま
ずこれね、新井博文さんのやつ出てきたりとか。
初回そうなんだ。
これどういうこと、すごい、なんか神野美鈴さん、
あ、神野美鈴さん、はい、
これ火の鳥ムーピー役って書いてますけどちょっと一気にたどり着かないところに。
そうですね、あ、
そう、でんでんさんはおそ松くんね、
おそ松くんなんですね。
いやこれだからもう、だこれよ、これが多分スイッチってことだと俺は思うんですけどちょっと話が分かんないと思うんですけど、
まあ、
とにかくすごい ね、
そうですね、
これはちょっと楽しみだし、滑る危険性も含めて大事よ ね、
そうですね。でもちゃんと見守っていきたいというか、回ごとに多分違うと思うので、
はい、
そこら辺も楽しめればなというところで、これマストで見たいなと思っております。
はい、
続いてこれもマストで見たいなと思ってるのは、獣になれない私たちということで、
うん、
まあ、新垣結衣さん、松田龍平さんのコンビっていうのが、昔ね、勝手に震えとろの、大桑紀子監督作品である恋する間取りか、
うん、
で、まあ、組んでるコンビ以来10年ぶりのコンビらしくて、
うん、
でお二人、まあ、新垣さんとは、置き手紙京子シリーズとか、うん、あとは、まあ、逃げるは恥だが役に立つで組んでらっしゃる野木亜紀子さんが脚本する、まあ、オリジナルのね作品ということで、まあ、野木亜紀子さん作品のファンの方は、あ、なんかもう外せない作品みたいな感じになってるんですけど、
うん、
内田さんの感触的にどうです、この作品を見ようと思ってます。
うーん、まあ、ちょっとなんともだけど、
まあ、アンナチュラルはハマってましたもんね。
そうね、アンナチュラルは面白かったよね。僕、うん、とにかく日本テレビのドラマは全然面白く思えない
んだよね。そこなんです、でもそこなんですよ、
うん、
僕も懸念点はそこで、目的の強行シリーズ僕結構好きで見てはいたんですけど、うん、結構なんか演出のなんて言うんだろうな、変なフォントが出てくる感じとかが僕はちょっと真面目なくて、
これでもやっぱりね、なんかよく僕は昔言ってた話で、
はい、
新聞のフォントが違う問題っていうのがあって、
はい、あ、それぞれね、毎日新聞、朝日新聞とかみんな違うっていう話じゃない
ですか。一応さ、似たよ、一見似たようなもんなのに、
はい、
よくよく見るとなんか日経新聞読みづれえなみたいな、
はいはいはい、
これやっぱ慣れてるフォントがあって、
うん、
その目に馴染むっていうか、その慣れてるかって大きいんですよね、
はい、
日本テレビ感ってのはどう醸し出せたかよく分かんないんだけど、うん、なんか俺はちょっと馴染めない、だからほんと数秒のなんか編集点なのか、
はい、
音の付け方なのか、
うん、
なんかそのナレーション、ナレーションってその提供読みの感じなのか分かんないんだけど、うん、
はい、
なんか嫌なんだよね。
分かります。
あ、岩崎さんも似てダメなの？
似て苦手なんですよ、違ってると。
なんでだろう、なんだろうね。
なんか日テレのバラエティー、そこでイッテ Q とか、うん、行列のできる総理男女とか の、
うん、
テロップの使い方とかも嫌いだし、
もう積極的に嫌いなんだ。僕はなんか理由がもうもはや分かんない、嫌いとも思えない、ただ見ない。
あ、
だから全然分かんないんですよ。でたまたま、うん、偶然ですよ、
はいはい、
偶然なんかすごくかっこいい顔の背が低い男たちがいっぱい出てくるじゃないですか。だからあ、これちょっと僕は趣味じゃないなと思って、まあ、見ないってパターン
が。背が低いってなんだ。
最近ね、身長伸びてる人も多いですけどね。いやだから
J の子ですね。
そうだから本当に読売テレビだったらたまたま見れる時はあるんですけど、日本テレビが偶然見れないんだよね。
ハイアンドローとかも見たことないですか？
見たことない。まあだってあれは別な問題があるんですけど。
まあまあ別な問題、ね。
だから。まあでも、まあ、まあそういうことはさ、その前提で考えちゃうと見れなくなっちゃうから、はい、
うん、
まあそれはそれで見てもいいのかなとは思いますけどね、
はい、うん、で、まあ、今2作品紹介したじゃないですか、
うん、
それ以外は、うん、まあ、見ても見なくてもいいなっていうぐらいの感じなものがあるので、
はい、
そこちょっと話しつつ、 岩崎これは見た方がいいんじゃないのとかこれ見なくていいんじゃないのみたいなことをちょっと ご助言をいただければなと思っている感じなんですけど、
まあ、基本的にはなるたけ見ない方がいいと思います。
なるたけ見ない方がいいじゃないですか。
でもあの短く終わるような気がするのが抜けマイルっていう女3人見せマイル、
ごめんなさい、それ見る予定が全くないやつ。
こういうのが、はい、あのいいのよ意外と、
意外とそれ加えてくると俺増えちゃうんですよ逆に。
いやだから聞いて、まあ、とりあえずこういうね、はい、まあ、とりあえず見てもいいんじゃないか。
はい、お願いします。
もう一個は、
あ、なんでちなみに何ですか抜け前は。
いやだからこれやっぱ江戸時代でも、はい、まあイメージだよ、はい、ちょっと原作あるんでちゃんと読めてないですけど、
はい、
その要するにみそじの女の子たちが、うん、はい、まあ、3人あの抜け前で、まあ、そのやっぱ突然そう旅出ちゃダメだけど時代的にはね、うん、だからそういうまあ、今時だと30年は普通だけど、うん、
はいはい、
その当時っていう時代背景がどういうふうな感覚を持たせてるのか、うん、あと完全に現代のもの価値観を当時にも入れてるだけなのか、はい、その辺分かんないんだけど、
はい、
その女の子っていうことに時代劇でフィーチャーするってなかなかないから、うん、
はいはいはい、
そういうふうな物語がどう転ぶのかは興味がある。
なるほど。
そのあんまり女性が主役になることとかまあ、ないんだよね。 女性がその男性の代わりにやるとかはあるけど、
はいはいはい、
どうしてもか当時のイメージっていうか、はい、当時らしくしようとすると、
うん、
女性が男性を支えるっていう構図を作んなきゃいけなくなっちゃうんだけど、
は
い、もうそういうのは一応なさそうだから、
そうですね、
どうすんのかなっていうのがちょっと興味がありますね。
なるほどな、
うん、あとはスーツね。
また違う
し、これは、まあ、2話まで見てほしいね。3話は見なくてもいい。
なんでです、見てないのに。
いや、やっぱスーツはさ、はいはい、その元のスーツはめちゃくちゃ評価が高くて。
あ、そうなんですか。
いや、それはだってずっとその続いてるさ、あのアメリカのドラマなわけだから。
あ、そうなんだ。
だからこれはすごく面白いベースがあるわけじゃないですか、
はいはい、
これを、まあ、前回もあの絶対レードね、
はい、
実質的にはアメリカのそのドラマのまあ翻訳っていうかさ、はい、リメイクだったわけですよ、
はい、
その犯罪を未然に防ぐってそういうシステムが入って、
うん、
でそのシステムとどう関わっていくかってもう完全に某何かと似てるっていう状況があって、で今回ももう、もうこれもスーツと同じタイトルにしちゃってるから、それはでも堂々と行こうってことなんだけど、だから前に思ってたけど、まあ、月曜9時のドラマをどうするか、ブランディングとして一応フラッグシップのドラマにするんだってことだと一応俺は想像してて、ドラマのナンバーワン作るんだっていうふ
う
なこと、まあ評論家もそういうこと言ったりしますから、まあもちろんリメイクなんだけど、やっぱり一番面白い作りとかを、そして多くの人が一番楽しめるものをどうドカンと作れるかっていう意味では、
うん、
まあ、スーツどう作るのかはちょっとドラマ評論的には重要な要素かなと思うんで、うん、
なるほど。
だ第1話でそこ曲げるかっていう感覚と、
はい、
第2話でそれがいかにみんなに馴染んでいるか、第2話の視聴率とともに見るっていうのは、
なるほど、
まあ、ポイントかなとかは思います。あと、まあ、昭和元禄落語真珠は、
ま
あ、これは、まあ、はい、とりあえず見といていいんじゃないの。
とりあえずね、そうですよね、うん、
これ録画して俺見ないタイプのやつだと思うね。
あ、ちゃんと見たくなるやつですよね。
そうそう、多分そうじゃない
か
な。
落語の語りとか、
そうそう、そういう意味を。
田中由紀さんっていう監督僕好きなんで、これは見ようかなと思って、
うん、ね、とは思います。そしてですね、おそらく中学生日記はもうボコボコになって、
はい、
まあ、運が良ければこれヒットするんじゃないかな。
ちょっと見るつもりなかったですけどね。
ね、
漫画原作ですよね、これもね。
あとは、まあ、あなたには渡さないとかも、はい、多分これもあの密かに盛り上がるんじゃないかと思いますよ。
あなたには渡さないってどういうやつ
ですか。これも、まあ、木村佳乃さんが
専業
主婦で、まあ、戦いみたいな感じになるのかな、きっとな。
おっさんずラブの時間帯ですかね、きっと。
そうだ、土曜日だからちょっと別なやつかもしれない。
まだ別の、
うん、まあ、まあそれに近いかな。
なるほど。
あとはリーガル V だね。リーガル V をどうすんのか、
どうすんのか、
うん、これはちょっと大事。
とんでもなく化けるかすっげえこけるかだけどね、米倉さんとのコンビって。
あ、でもまあ多分、うん、うまくいくよ。
ああ、これは、
うん、ただこちとらさ X、はい、僕はもう X 全部見ちゃったから。
ああ、ドクター X。
そう、これね、いや毎回新しいのかなと思わせて全く新しくないっていうすごい天才的な作りをしてるから、
は、
今回どうすんのかなっていうのと、
はい、
あとそのまあ初回のドクター X はやっぱ割とこう批判すべきものとかをちゃんとこう批判してたりとか、対象物をこうちゃんと見つけてるんですよね、
はいはいはい、
まあ、大きい大学病院だとか、その手術方法とか、
はいはい、
例えばフリーで働くって何だとかさ、
うんうんうん、
だからその辺のテーマをどういうふうに ちゃんと入れ込めるか、
はいはいはい、
でこれなんかちょっと脚本がどうか僕わかんないんですけど、
はい、
前一番最初のシリーズの脚本がそれをまあ割とこう頑張ってやってらしたんだと思うんですけど、やっぱあんだけ続いちゃうとちょっと目的が変わっちゃうからさ、
はいはい、
その辺がちょっとどうするのかなとは思いますけどね。あとまあ面白くないと思いますけど、月曜の10時のハラスメントゲーム、
ほうほうほうほう、
これあの前回だとラストチャンス、さらに前だとヘッドハンターってありましたけど、
はい、
このビジネスドラマ系の第3弾でこれやるんですよ、
はい、倉沢俊明さん、
そうそう、はい、これが、まあ、多分そう続けるかどうかの試金石になるんじゃないかなと思います。
3つ目ですもんね。
そうでも井上由美子さん、
そうですね、
ついに井上由美子さん、まあだからそんなに白い巨頭コンビが
そうですね
やるという
テレビ東京で、
そうそう、いやでも結構定番の作りでいいじゃあいいんですよ。でハラスメントっていう話題を、
はい、
今まではさ結構味付け的にハラスメントね、うん、女の子がとかみたいな話 で、
はい、
で真正面から言ったのは
問題のあるレストラン、
そうそう、
はい、
ああいう風なノリじゃない方向性だから男性が主役じゃない、
そうですね、
ここでどうやってハラスメントの問題に単に守るだけじゃない、
はい、
そのなんか第3の視点で新しい切り方とかを作っていけないと、
は
い、まあ、要するに単なるヒーローみたいになったり守るみたいなことになると、
はい、
ビジネスの世界では成り立たないと思うんですよ、
うんうんうん、
ビジネスの世界って一発じゃないから、うん、継続的にやんなきゃいけないから、
うんうん、
だから答えが明確じゃないっていう、
はい、
まあ、ある種ドラマのなんていうかな一番面白い味わいっていうの、
うんうん、
その例えばディーリーの物語で誰が犯人か分かんないみたいな、はい、
うん、
そのミステリー感と経済の物語のどっちが立てばどっちが立たないっていう、なんか解決って簡単じゃないよなっていう終わり方にせざるを得ないところ、
はい、
それが両方な偶然マッチするところがあって、
うんうん、
で想像すると楽しそうじゃん、そんなに面白くないと思う。まあまあでも想像はできるから、
そうですね、
そうそう、どこどこが変わってるのか、そういう感じはまああります。
これは広瀬さん出ますからね。
そうね。で、はい、あとはまあ僕らは奇跡でできているは、
はい、
これもオリジナルなんで、
はい、
僕としては面白そうなんだけど、
はい、
まあ、結構ベタ方向に行くんじゃないかなっていうのはちょっと嫌だから。
これ昔草薙くんでやってたドラマの橋部さんで、そうですよね。
僕の生きる道のね。はい、だからまあ、あんま僕あれああいうの嫌いだから。
僕もあんまり得意ではなかったですけどね。
う
ん、
そういうのはまああるかな。
テイストかな。
うん。まあそうね、
黄昏流星群とかどうですか。
黄昏流星漫画読めばいいんじゃないの。
漫画も僕結構好きで終わったんで、
もうでもこのベタ感がヒットする可能性はあるよね、は
い、そうですね。
いやつまりベタもいろんな種類があって、はい、フューチャーされないベタってあるじゃないですか、
うん、ほうほうほうほう。
だからその気持ち悪いからベタなんだけど見ないみたいな、
は
い、
ああ、そう
そう、でも改めて見たいベタみたいなで、
はい、
ただそのなんだっけ、ド忘れに次ぐド忘れですけど、
はい、
日本テレビでほら華道の先生やってた
高根の花、
はい、高根の花的な問題が引き起こされる危険性はあるんだけど、
なるほど。
でもありがたいことに、
はい、
広金さんが原作漫画だから、
はい、
完璧だと思うんだ、はい、で俺多分
それ、ね、
あんまり見ないけどベタ、はい、
ベタでしょうね。
だからそれはフューチャーされないベタっていうのは新鮮に見れる可能性があると思うんで、
なるほど、
僕はちょっとその辺はもしかしたら見れるかなとは思います
けど、ね、じゃないな、見とこう
ということで、
はい、
まあ、僕はどれもこれもその僕なりに考えると結構面白くは見れるんですけど、
忘却の幸子とかね、あとは真下真下ロケットとか、ね、まあ、でもこれは見なくていいですよね、みんな見るもんな。
みんな見る、そうですね。だグルメコメディってちょっと多すぎちゃうから、
そうですね。
まあね、そういう意味ではちょっとスルーするかな。
花の千と酒とかね、
ね、悪くはないんだろうけどね。はい、とは思います、ね。
今現在そうすると1,2,3,4,5,6,7 かな、7番組ですね、
うん。
じゃあ僕はこの7番組をこれから見て、
はい、
皆さんに感想を伝えていきつつ。
そうですね、どうなんだろう、ね、
池田さんもそれはもちろん見て、
とにかく僕は一切見ない方向にしたいんですけどできたら
はいはい。
でも本当に見なくちゃいけないドラマってあんのかなみたいなね。
いや最近すごく思って、僕映画もいろいろ見させてもらってるんで、
はい、
いや今の時代で必要な作品以外って 果たして見る意味あるのかっていうのはすごくあるんですわ。
そうですよね。
単にそのエンターテインメント性として楽しい僕はあの乃木坂とか欅坂の番組を見るのはすごい好きなんですけど、うん、あれって別に今見る必要はないし、なんか別に見たからって何にもないんだけど、なんとなくわっはっはって笑ったりとか癒される感じがして、それはまあなんか日々のお金になったりはするんだけど、つまんないドラマってあのストレスになるじゃないですか。自分自身集まんなかったなとか、でも惰性でなんかその俳優さんが良かったりとか、あの脚本家さん好きだから見続けたりみたいなところがあったりするんで、そこはシャットアウトしたいなみたいなのはあったりするんですよね。
BS とかさ、
はいはいはい、
ワウワウしか見ないっていう選択肢だと、
あ
僕ちょっとこれ面白そうだなと思う。パンドラ4っていう井上由美子さんが脚本を務めている、革命的な発明によってパンドラ箱を開いた人々の運命を描く社会派の物語というのと、
はい、
それから遠藤憲一と工藤官九郎の勉強させていただきますっていうのが、
はい、
これ遠藤憲一さん主演の、
はい、
2人が名優たちの役作りを勉強するという設定のもと豪華なゲストが出てくるワンステーションコメディ。
あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
この2つだけ見てれば、
はい、
娯楽としてはもう十分じゃない
十分かどうか分かんないです。
もしスーツ見たいなって思ってる人がいるんだったら、
はい、
コールドケース2を見ればいいと思います
。ワウワウはとにかく見ろということ
です。だってワウワウだとお金払って見てんだからさ、
まあ、僕もワウワウ今は見てますけど、
うん、そうそうそう、ね、吉田羊さんが主演でパート2ですから、これ完全に保証された面白さでしょ。
なるほどね、
出る人ももうそれもすごい三浦友和って自由試験に、ね、出るわけですから。
なるほどなるほど。
だからあのスーツはこれぐらい面白いんだろうって想像してみればいい
ギャップをね楽しんで、ね、
見ない方がいいから。見たらなんか比べちゃうでしょ
はいはいはい、見ないんだ。
今はこれぐらい日本ドラマもできるんだ、スーツもそれやってるんだって思ってればいい。
うん、見ないんですね、それね。
そう、時間の関係でね。
そっか。
でも俺はこの3つでいいと思うよ。
わわ、でもわわね、これね、結構先なんですよ。11月なんですよ。
じゃあ、そうね、まあね、
はい、だったりするんで、まあまあその間とかどうしようかなとかいろいろ考えましたけど。
そ
う
か、
まあ、
その間がね、その間じゃちょっとこの漫画がすごいで我慢していただくしかないかな。
マジっすか。そうか、そんぐらいでいいか、うん、そんぐらいでいいっすよね、
と思います。
本当に実際振り返ってみて、
うん、あの僕もワンクールドラマ一切見ないっていうのはいっぺんやってみてほしいよね。
やっぱそう、嘘はね、
いやもうこれ聞いてる、ラジオ聞いてくださってること全く関係ないけどそのドラマを一旦立つと、
はあ、うん、
見た方がいいものとか
そうかもしれない。そうだな、
そう、もうもはやそういうことを考える娯楽に僕はなりつつありますけどね。
なるほどね。
だって見たらそこそこ面白いじゃん、
はいはい、
何でも。
そうです。
で見なくても別によくて。
そうなんですよ。
なんか何が何だか分かんないとか、
はい、
あと本当に丁寧に見たいものと、
うん、
ずっとさ、
はい、
もうトイレも飯もやり放題のまあ探偵が早すぎるとか、
はいはいはい、
でも別にそれはそれでいいじゃないですか、
はい、
だからどうでもいいんだけど、
うん、
こっちもいろんな娯楽試したりしなくちゃいけないから、
ね、うん、
そういう意味では、まあ、絞っちゃっても
何本かに絞っちゃいたいですね、
うん
うん、
1本だね。
マジっすか、
うん、
一本ね。
で今のさ、そのワウワウだって、まあ、コードケースも要はさ、
はい、
リメイクだから、
はいはい、
まずそっちを見ればいいし、
うん、
それはもう録画しとけ、あのビデオレンタルビデオ借りればいいから、
うん、ま
あ、見なくていいじゃない。
はいはい、
でパンドラ、あ、そうね、あの工藤官九郎のやつも、
うん、
まあ、大体似たような感じじゃん。あれでしょ。でこれまあ見なくてもいいじゃん。
あら、
あ、そう、そうするとパンドラの4だね。
うん、
4を1話見てどれぐらい最新感があるかっていうのをチェックして、まあ、それぐらいかな
、うん、なるほどな。
でも全然見なくてもちょっと面白い。まあでも唯一面白いとするのは満腹だけかな
僕は獣やれない私たち見たいんですけどね。
そうね、
1個選べって言うとこれかなとは思ってるんですけど。
そうだよね。まあちょっとそうね、なんかどこまで、そういう何、新垣結衣の前やってたドラマの、
はい、
なんだっけ、
逃げる恥じゃない
か、ね、逃げ恥的な、
はい、
まあ、感覚を見れるかっていうところだよね。
そうですね、うん、
そういう点ではちょっと興味は
1個選べって言ったらこれかな。これか漫画か このままの皆様、は
い、じゃあ分かった2本までいいよ。
あ、2本にしますか、
うん、もし3本目見たいならスーツはいいよ。スーツはフリー枠で。
なんでこのスーツをするんだろうな。俺全然候補入れてなかった
んだ。スーツかリーガル V かどっちかだね。どっちか。
なんでだろう。なんででしょう。なんでそんな罰ゲーム扱いをスーツもされてないのか分かんないですけど。
誰が罰ゲームってさ。苦みしろお前。本当に。一生懸命時間かけて作ってんだから。
フリー枠って言うから。なんですか。
それはあの、そうだね。入れ替え可能なの。
僕がね用意されてる、まあ、でもなんか大事な気がしてきました。なんかそういうジャッジが、
あの、まあ、ちょっと真面目に、はい、真面目にってその僕ら内側の話でね、
はいはい、
なんかやっぱり視聴率取りそうなドラマって何かっていう観点は結構いると思うんですよ、はい、
なるほど。
なんでかっていうと、はい、やっぱりこうドラマっていうのは、はい、映画と違って、うん、やっぱこう何手軽に自分の今興味があることとか、はい、自分が見たいものっていうのに接触しやすいじゃないですか、
はいはいはい、
しかも入って出られるからさ、
うん、
ドラマは、
うんうんうん、
だからやっぱ心地がいいものとか見たくなるものを見れるっていう、はい、
う
ん、
そうですね、
そういうのがだから今この時代になんだっていうのが判定できる要素に一応映画なんか結構強いと思うんだよね、
うんうん、
映画って前情報がないといかないからさ、
はい、
だから
でわざわざお金払うしね、
そうそうそう、はい、だからその意味では結構みんながなんとなく見たいっていう感じの抽象度の高いみんなの合意感っていうのがテレビドラマで立ち上ってくるから、はい、まあ、だから相棒とかが強いわけで、
それ多分スーツじゃないですよね。
いや、だからスーツは試金石なわけですよ。
あ、マジですか。
だってこんだけ海外ドラマが面白いっていうような世の中で、
はい、
海外ドラマも面白そうだけどなんか外国人はよくわかんないみたいな人とかいるかもしれないじゃん、
はいはい、
だからあの筋書きとかテーマとかは最新のものがいいけど、はい、役者さんは日本人のがいいっていう風なニーズがあるかもしれないじゃない。
なるほど。
だからその辺のだからといって相棒みたいな刑事ドラマを見たいわけじゃないみたいな人たちが行くかもしれないじゃん、はい、だからその辺のニーズをつかむっていうかそのダウンジングっていうんですかね、どっちに行くのかっていうのを測るためにはドラマ見ておきたいなっていうのがあるから、
なるほど、ま
あ、だから俺が言ってるそのフリー枠っていうのは、はい、そこを確認するのにも適切なドラマの話をして、
じゃあリーガル V かな。
まあまあでもそういうこと。でも俺はリーガル V はちょっと期待しないところはあんまり変わんないんじゃないかなって気がするんですよね、はい、
ああドクター X と、
そうそうそう、
はいはいはい、
わかんないけど
スーツは確かにだいぶガラッと変えてきますもんね、きっとね。
まあわかんないけどね。
なんだっけ前、やっていた 0. 何とかでしたっけ。
絶対0度。
違う違う違う、小田裕二が探偵やったやつ。
ああはいはい、
テレビの TBS
で日曜の夜のね、
やってましたね、はいはい、ああいうやつになるかもしれないってことですよね。
そう、まあ模範がね海外のものがあるから、うん、あのクオリティが基準にならざるを得ないから、はい、そうするとどうするのかみたいなことはあるので、う
ん、なるほど。
まあ、そういう世間を通して見るっていう意味では、はい、やっぱりドラマっていうのは選、うん、そういう意味で選ばなくちゃいけないかなと思うし、もう一個はその新しい創作方法っていうのを、
はい、
そのテレビジョンでしかできないこと、うん、しかもドラマっぽい枠組みを生かすことでさらに面白くなる、うん、だからそれは多分、なんだっけ、この漫画がすごい、うん、みたいなところに現れるんじゃないかなと思いますよね。であとはのド定番の現代テーマをきちっと描くっていうのがさっきの多分その獣の話か、
はい
はい、になるんじゃないかなと、まあ、その辺で手を打ちましょうか。
じゃあ3本、
はい、
獣にならない私たち、
はい、
この漫画がすごい、
うん、
そしてスーツ。
おでスーツ聞きたいもんね、どういうふうに解釈するの
か、
うんうん、
見ました。まあ僕は絶対見るつもりなかったんで。
あ、そうなの、
はい、
で元のスーツって知らないでしょ。
知らない
で、ちょっとそれはいいんじゃないですか。
わかりました。
はい、
池田さんどうします。
俺はもういいよ。泥系、泥系見ようか。
泥系はそうですね、ぜひ見ていただいてどうなるのかっていうかね。
そうね、なんか大変だよね、もう本当によくみんな作ってるよね。
本当ですよね、漫画と一緒じゃないですか、この供給過多な状態が続いていて。
そう、
ね、でも枠として設けてる、だって多分予算もそこそこかかりますもんね、ドラマとかの方が ね
深夜のダメ恋図鑑を
僕原則は結構面白かったです。
あ、面白いんだ。
あの毎回毎回変わらず、オムニバス形式で毎回毎回、はいはい、あの語り手が変わるんですけど、面白かったですよ。少女
抜けマイルが俺の思った通りかどうかの確認だけ
しよう。あ、いいですね。じゃあ初演のアメコイズ館と抜けマイル、
なんで女の子3人組両方見ちゃうんだろうね。なんか変態みたいですね。ドラマを通して、ね、
いいですね。
そのチョイスをこれで聞きたいなと思います、ね、もう見ないでこんだけ楽しめたから、ね、もう見るのはいいんじゃないのかな。
今みたいにでもジャッジで見すぎてる人は調整できるし、はい、本当に見たいドラマだけを見たいのっていう人にとってはもしかしたら選ぶ基準になったかもしれないので、
そうなんかちょっとねお役に立てればいいかなと思いますけどね。
はい、
はい、
ということで、今回お送りしましたのは、10月から始まる新しいテレビドラマの、まだ種なじなりにね注目しているドラマについて紹介させていただきました、はい、お送りしましたのは全身エンタメ人間岩崎と、
はい、好きなドラマは、池中玄太40キロ軽いな忘れちゃった、はい、池田でした。
では